SBS の日本語ポッドキャストです。
こんばんは。北朝鮮のミサイル発射問題です。北朝鮮は敵に対する明らかな反抗のメッセージとして再び日本の上空を通過するミサイルを発射し、これまでで最も長い飛翔距離を達成しました。この動きは最も新しい国連の制裁措置を受けたものですけれども、国連安全保障理事会は素早く新たな緊急会議を招集しました。また韓国はこれに反応して直ちに実弾演習を始めました。この最新のテストで北朝鮮のリーダーキム・ジョンウンがそのミサイルの性能の向上を証明した後、韓国は直ちに実弾と弾道ミサイルを使った演習を行いました。韓国軍の動きが北の容赦ないミサイルテストに対して臨戦態勢にあることを明らかに示しています。一方、これより先、北日本の人々は北朝鮮がこの3週間弱の間に2度目の日本の上空を通過するミサイルを発射することを知らせる警報で目を覚ましました。
ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。
このミサイルは日本時間の午前7時ちょっと前に北朝鮮の首都平壌のスナン地区から発射されました。日本の当局によりますと、ミサイルは高度770キロに達し、19分間飛行して北海道の東およそ2000キロの太平洋に落ちました。小野寺防衛省です。
推定飛距離は3700キロでありますので、グアムが3400キロということですから、十分そこまで届く飛翔距離が出ました。最高高度は約800キロに達しております。また8月29日に発射されました北朝鮮の称するいわゆる火星12号と同様の中距離弾道ミサイルとなった可能性があります。
小野寺防衛省でした。これは先月発射されたミサイルと同じようなコースをたどりましたけれども、韓国軍によりますと今度のミサイルはより高くより遠くへ飛んでおり、ガム島へ届く可能性のある飛距離だということです。また日本の海上自衛隊の元司令官香田洋二氏も次のように分析しています。 NHK の放送からです。
12型というのはそのグアムを、ま、射程に入れることによってアメリカとの交渉力を持とうということを目標に作られた、ある意味非常に目的を絞ったミサイルということは間違いないんですね。3500以上はどうしても飛ばしたいと、前回の何らかの不具合の改善点というのは相当真剣にやってですね、今回はそれが効果が出たと。実はまだ宿題が残ってまして、やはり次に早くやりたいのは1万キロ、いわゆるロサンゼルスからシカゴ、デンバーあたりまでをカバーするですね。次はこれを やはり信頼性を確認をして、性能を確認をして実用化しないと、やはりアメリカとの強いカードにはならないんですね。ということは次のアクションとして考えられるのはやはり火星14型ですね。我々はそこまで覚悟しておく必要がある。
グアム島は太平洋のアメリカ領で、ドナルド・トランプ大統領は北朝鮮がその地域に対してミサイルを発射すれば大規模な報復攻撃に出ると威嚇しました。アメリカの忍耐の限度は実際どの程度なのでしょうか。再び NHK の放送から南山大学の平岩俊二教授です。
トランプ政権にとってのそのレッドラインを果たして超えているのか超えてないのかというところを読み切れてないというのが今の状況でしょうから、やはりですね、このトランプ政権のそのレッドラインがどこにあるのかということをこう探る意味もあって、今回はさらにそれをこう飛距離をこう伸ばすことによってですね、その延長線上にその北朝鮮がこう予告をしているそのガム周辺へのその4発のそのミサイル発射、これがこうあるんだということをこうイメージアメリカにさせたいと。
日本の安倍晋三首相は今度のミサイル発射を受け入れられないと述べました。
北朝鮮が再びこのような暴挙を行ったことは断じて容認できません。北朝鮮がこの道をさらに進めば明るい未来はない、 そのことを北朝鮮に理解させなければなりません。
安倍首相でした。その前の晩、北朝鮮は日本を沈め、アメリカを焦土と化すと脅しました。この脅しは国連安全保障理事会が全会一致で新たな制裁措置を承認したのを受けたものです。これで織物の輸出は禁止され、原油の輸入は制限されました。オーストラリアのマルコム・ターンブル首相は、今度の新たなミサイル発射はこの制裁措置に対する直接の反応だという見解を持っている人の一人です。
The economic screws are tightening on North Korea. The critical thing is to continue to apply economic pressure.
北朝鮮に関する経済的なネジは締まりつつあります。決定的に重要なことは、体制を正気に戻すために北朝鮮に経済的な圧力をかけ続けることです。朝鮮半島での戦争を見たい人は誰もいません。ターンブル首相はこのように述べました。このミサイル発射の数時間前、アメリカのレックス・ティラーソン国務長官は中国に対して、北朝鮮にその石油のほとんどを供給しているのを考え直すよう呼びかけました。
I am hopeful that China, as a great country, a world power, will decide on their own and will take it upon themselves.
私は中国が偉大な国として、世界的な大国として独自の決定をし、自主的にその大変強力な石油供給という道具を使って、北朝鮮が兵器開発に向けての現在の道を考え直し、将来の対話や交渉への取り組み方を考え直すよう説得するものと期待しています。ティラソン国務長官はこのように述べました。しかし韓国は国境の向こうの北朝鮮との対話を諦めた模様です。ムン・ジェイン大統領はその状況を不可能断言しました。
政府は자체군사力は물론
The government will make efforts to tightly protect our country from North Korea's
政府は我々自身の軍事力と共同防衛能力で北朝鮮の脅威からしっかり我が国を守るために努力するつもりです。我々は早い段階で敵を全滅させ、壊滅的な敗北をさせる力を持っています。韓国のムン・ジェイン大統領はこのように述べました。今晩のカレントアフェアーズは、北朝鮮の最新のミサイル発射問題についてお伝えしました。
sbs.com.au/japanese